皆さん、こんにちは。梶原塾の梶原です。講師を務めてます。で、これから、これだけで合格する、宅建士試験の講座ですね、の解説に入っていこうと思うんですが、その前にですね、全体的なお話ということで、テキストの3ページを開けていただいて、本書の構成と使い方というところですね、このページを使って、少しお話をしたいなと思います。で、順番に見ていきますけれども、本書は宅建試験で問われる膨大な知識の中から合格に必要な知識を完全整理したものです。ボリュームを少なくすることで精度を上げるという考え方に基づいて難易度の高い問題や知識をカットしていますということなんですけれども、受験の経験がある方はですね、他校だとか他の出版社が出している宅建試験対策のテキスト使われたことがあると思うんですが、過去問集にあたって、過去問集を解いて、テキストに記載があるのかどうか確認しようとしても、記載がないという経験あると思うんですね。で、そういった場合っていうのは、大学受験だとか他の資格試験でも同じですけれども、テキストに書き込んでいくしかないんですよ、その知識について。そして整理をしていくということが必要になってくるんですけれども、梶原塾のテキストに関してはですね、膨大な知識の中から合格に必要な知識と判断したものを全てですね、整理してます。ですから、過去問に当たっていただいて、その知識がテキストに記載がないということがないんですね。必ず記載があるというような形でテキストを作成しています。で、合格に必要な知識の選別なんですけれども、要は量を減らせばそれだけ何回転もすることができます。繰り返しできるわけですから、精度が上がっていくという考え方だということなんですね。ですから、難易度の高い問題だとか、知識についてはカットしています。今後出題されたとしても、どうせ正解率が低くなる問題だとか、知識についてはもうカットすると。過去問集にも収録しないと。そういう形でですね、膨大な知識を整理していこうということで、テキストも作成してますし、過去問集も作成していますし、講義の方もですね、行うということにしてます。で、その辺が書いてあるんですが、2つ目のくくりです。過去問解説集で登場する知識は、理解するために必要となる材料は、すべてテキストに記載していますので、追加して書き込む作業を行えば、学習の早い段階で合格ノートを完成させることが可能です、ということです。で、これ、追加して書き込む作業を行えばというのは、知識を書き込むわけではなくて、例えば印をつけたりとか、一言メモを入れたりとか、そういった作業を行えばですね、合格ノートが完成できるということです。ある知識についてテキストのその該当ページを開けば、そこにまとまっていると。そういう状況をですね、いち早く作ることができるということです。それから次の括りですが、36点が合格基準点の年ならば、40点を目標に学習してください。この目標点が確実に獲得できるように本書は構成されています。合格に必要な知識を完全整理したからといって、36点が合格基準点の年にですね、34点しかテキストに載ってないとか、そういうことはないということなんですね。40点を目標に学習してくださいと。大体その連動するような形でできてます。36点が合格基準点であれば40点。プラスアルファですね、の知識が必ずテキストに載っているということになります。で、その目標点が確実に合格できるように本書を構成しているということですね。まあ、43点ぐらいが普通だと思います。36点の年で。それから、その次のくくりですけれども、宅建士試験の基本書は次の通りですということです。で、略して1、権利関係法令ですね。これ、権利の変動等に関する法令というタイトルなんですが、ちょっと図表的に長いので、権利関係法令というよく使われる言葉で科目を表しています。それから、宅地建物取引法、3が法令上の制限、4が税価格と、それからプラス5問免除科目ということで構成しています。で、それぞれの科目別の最低目標点、図表の右側の方を見てほしいんですけれども、権利関係法令については14問中9点。宅地建物取引業法については20問中17点。法令上の制限については8問中の5点。税価格については8問中の5点という構成で作ってます。 で、まあ、多分 他校と大きく違うのは宅地建物取引業を満点見てないってところですね。満点はもう取れないと思った方がいいですね。でちょっと低めの17点に設定をすることによって逆に今度権利関係法令の負担がですねちょっと14も19点ということで高い目標です。ただしこれが取れるようにですねあのテキストだとか講義の方はしているということになります。で全科目合計で36点プラスアルファが取れますんでねで合格していただこうということにしています。40点を目標に学習してくださいということです。それからこの本書の構成と使い方では学習方法について詳しく書くわけにはいかないので宅建士試験の学習法完全合格マニュアルというのを公開してます。で今僕の声を聞いている方はサンプルとして聞いている方と熟成として聞いている方2種類いらっしゃると思うんですけれどもサンプルとして聞いている方は途中まで、で熟成に関しては最後のすべてまでこの完全合格マニュアル公開してますので、必ず一読してですねもう見てると思いますけれども学習に当たるようにしてもらいたいと思います。初めは何書いてるのか意味わかんないなともしかするとこのページで僕が喋ってることが意味わかんないなと思ってるかもしれないですけれども学習が進んでくるとああそういう意味なんだなというのがよく分かってくると思います。2年目の方なんかはわかるんじゃないかなと思いますね。それからその次ですが解説講義の中でのテキストへのマーカー入れを廃止しましたが自分で色をつけていく作業は大事だと考えています。必要に応じて淡い色のラインマーカーなどを使用してアンダーラインを入れることをお勧めします。濃い色ラインマーカーや濃い赤色は学習が進んだ段階で使用されることをお勧めしますということなんですけれども10年ぐらい前ですかねはテキストに講義の中でマーカーを入れてました。要はそうすると時間がかかっちゃうんですね。40時間以上の講義になっていたんですね。で、それは廃止してテキストにあらかじめ下線を入れる方式に変えました。ですからそのページの講義を聞く前にちょっと下線のところにですね淡い色のラインマーカーがいいと思います。僕はエメラルドブルーみたいな色を使ってますけれどもちょっと線を入れながらですね出力していただいて講義を聞くということを繰り返してねいただければなと思います。で赤色はですねあまり初めのうちは入れない方がいいですね。特にピンクのマーカーっていうのは最後にここポイントだなでその最後にここポイントだなっていうのは皆さんそれぞれによって違うわけですね。ですから最後の最後にその、まあ、9月ぐらいになってですね少なくともお盆が明けたぐらいからその何回やってもダメだと繰り返しやらないといけないというようなところにですね濃い赤色を入れたりですね、していただければなと思います。それから最後の括りですが科目別や体系番号別にインデックスや仕切りシートなどを活用すると体系的にインプットするのに効果的です。すぐに該当ページを開けるようになるのも大事ですということなんですけれどもこのすぐに該当ページを開けるようになるのも大事なんですね。これがもしかすると一番大事なんじゃないかなというふうに僕は考えてます。で、生で講義をする場合なんかは皆さん目の前にいますんで〇〇についてちょっとテキストを開けてくださいとか言って試すことがあるんですね。すると合格レベルに行ってる方もしくはそれに近い方っていうのはそのページが開けるんですね。でそうでない方、例えば初学者の方で一番初めに権利関係法令のところで聞いたりすると宅建業を開けたりしますよね。そこからすぐに開けるような段階に持っていく。でその次はもうそこに書いてあることは全て自分に説明できるようなレベルに持っていく。他人に説明できるレベルはこれは講師のレベルなんで自分に説明できればいいんだということで理由をつけながらですね学習をしてもらえればなと思います。で短いですけどもこれで梶原塾のこれだけで合格する宅建士試験合格講座の、まあ、ガイダンスですね本書の構成と使い方についてお話を終わりたいと思います。でこの後1権利関係法令2宅地建物取引業法3法令上の制限4税価格55問免除科目という順番で学習してもらうと効果的だということを付け加えておきます。それではですね合格目指して頑張ってください。せっかくやるわけですから頑張ってやって結果を残しましょうということですね。 それではよろしくお願いします。